はい、こんにちは、吉間哲也です、ではですね、ご要望の多いテーマということでお話をしていきます、今回から何回かにわたりまして、支配性リーディングについてお話をしていきます、やはり、支配性リーディングってですね、結構複雑なんですよね。考え方もそうなんですけれども、じゃあどこまで読んでいけばいいのかっていうふうなお話になってくるんですよね。はい。まあ、そのことについても、徐々に触れていきたいとは思います。で、まず、この音声を聞く前提として、覚えておかなければいけないのは、それぞれの、サインの支配性をしっかりと覚えておくということですね。はい。で、副支配性までもしっかりと押さえていただきたいなというふうに思います。例えばの例なんですが、例えば2ハウス。に、惑星が入っていなくてですね、カスプが水瓶座の場合だというふうに考えていきましょう。2ハウスのカスプ水瓶座の意味というのは、まず素直に読んでいただくというのが、ステップ1になると思います。ではどういうふうな意味になりますか？というと、2ハウスというのは自己価値とか、やっぱ収入ですね、自分で稼ぎ出す能力っていうふうな意味でした。はい。例えば、まあ、フリーランス的な働き方っていうふうに考えた方が分かりやすいかもしれませんが、お金の稼ぎ方がちょっと水瓶座のイメージを持っているっていうことなんですよね。じゃあ、水瓶座のイメージって何でしたかというと、風の、まあ、不動球なんで、まあ、やっぱり理念っていうテーマがあります。独自の。で、周りはどうっていうのはあまり関係ないんですよね。もちろん周りからしても面白くてユーモアがあるんですけれども、まあ基本的には不動級なんで、まあブレないイメージになってきますから、完全にご自分のオリジナリティっていうのを発揮していくっていうところなんですよね。で、まあ当然人間関係も、まあサバサバしてる感じですよね。はい、ベタベタはしませんね。はい。というふうな、まあ、イメージなので、まあ、すごくオリジナリティがあって、人間関係の、中で仲間内を作って、まあ、稼いでいくような、まあ、イメージになるのかなと思うんですね。で、さらに深い読みをするんであれば、この支配性、この2ハウスを支配している、星はどこにあるのかというところを見るんですね。じゃあ、水瓶座の支配性っていうのは、2つあります。まず支配性は、天王星になってきますので、天王星がどのハウスにあるのかを見ていくんですね。そうすると、例えばこの方の例だと天王星が、まあ、11ハウスかなんかにあるというふうに考えましょうか。そうすると11ハウスの影響を持っているんです。2ハウスは。なので、まあ、11ハウスの支配下にあるという考えでもいいのかもしれませんね。だから2ハウスのエネルギーが11ハウスに行くような感じになります。ですから、11ハウスって何でしたかっていうと、これもサークルとか、仲間とか友人関係になってくるので、例えば共通の思いを持った人たちの、仲間の中でお金を稼いでいくっていうふうな、まあ、ことが一つ考えられるわけなんですよ。なので、まあ分かりやすく言ってしまうと、例えば人と人をマッチングして、やっぱり紹介していくような仕事をしている可能性もあるかもしれませんし、まあいわゆるあの口コミのお仕事とかネットワークビジネスみたいな、いうふうに、まあ裏方で動くような。で、紹介を呼んでもらって、どんどんお金を稼いでいくみたいな。それと同時に人間関係の中で自己価値を高めていく。で、まあただその広い交友関係というよりは、そうですね。やっぱりこう、理念でつながっていきたいっていう風なところなので、やっぱり自分自身の、やっぱり理念ですね。個性という風なものを発揮できる仲間であれば、大小は問わないと思いますね。はい。まあ、そのような、まあ、仕事とか自分の価値っていうのを見出してくるんじゃないかっていう風なことを読むことができるわけなんですね。はい。で、さらに行くと、このじゃあ、11ハウスの天王星が他にアスペクトを取っている場合、というところで、フォーカスをしていくと、さらに深い読みが出てきます。で、今までは、ご自分の、その、願望というふうなところではあるんですが、エネルギーの結果として、例えば、太陽がスクエアをしていますとか、天王星と。そうすると、まあ、太陽の8ハウスのような、まあ、関係性であるというふうに考えれば、8ハウスっていうのことは、やっぱ継承ということですね。他人のお金というふうなところがありますので、もしかしたら、これが金融関係で、ネットワークをつながって、自己価値を出すということもあるでしょう。まあ、というふうに、まあ、深読みをしていくんですけれども、まあ、ちょっとまたですね、話が長くなりますので、この続きはまた次回の音声でお話ししたいと思います。